皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストでございます。
はい、2019年4月20日第351回駆け上がりラジオ始まります。
始まります、うん、これから始まるみたいな。
これから始まります
もう始まってますけどね。
はい、はい、収録日4月、7日なんですけれども、
はいはい、
今日多分ね、東京の人とそうでない人で結構温度差のある日なのかなってちょっと思ってるんですけど。
そうなんだ。
一年あったかいっすよ。
うん、だいぶ。
あ、そうですか。いや、まあ、
気温
的な話じゃなくて、地方はね、今日ね、統一地方選挙っていうのがやられてて、
そうだね。東京は4月21だもんね。
はい、そう。
温度差ですか。
ね、
いや、だから、もう今、めっちゃテレビで選挙戦速報がやってるんですよ。
ああ、そうそう。だからなんかヤフーニュースとか見ても、みんな選挙の話だからさ。
あ、そう。
あ、そこそこか、今地方選か、
と。そう、来てないなと思った。
ああ、やっぱそうなんだね。
東京違うか。
うん。
いや、なんか。東京はもうちょっと後ですから。
大阪もさ、都構想とかっつって。
そうだね。
ね。
維新がどうのこう
って。そう、うん。やってますし。まあ、私の静岡でも、政令市、まあ、静岡市とね、浜松市で政令指定都市があって、まあ、そこの市長の選挙やってたり、あとはね、県議会議員とか、そういうところの選挙やってたりするんですけども。なんかね、最近この年になって、まあ、選挙、速報とか見てると、なんか、楽しくなっちゃうんですよね。
僕、それで言うと、まあ、詳しくは話せないですけど、もともと前の職場にいた人間が、
うん、
市議選っていうんですかね、
うん、
選挙に立候補してましたね。
あ、そうですか。
うん。
すごいね。
びっくりしました。うん、っていうのを自分のその、要はその、Facebook の投稿にそれを、この度挑戦する運びとなりましたみたいな。
はい。
でも、びっくりしたから、とりあえず、いいねボタンはしたんですけどね。
ああ。
なんかそういう年になったんだ。まあ同年代の人なので、その人も。
うん。いや、そういう意味だと、なんか、今までってさ、20代ぐらいの時って、
はい。
こう、投票する人にあんまりこう、なんていうの、知らずに投票してたっていうか。
まあね、なんか適当だったり、行かなかったりとか、いろいろありますよね。
そう。なんだけど、結構、この統一地方選挙とか見てても、我々の年代に近い人って結構出てて、
うん、
例えばね、北海道の道知事なんかは、38歳の方が当選してるんですけど、もともと夕張市長やられてた方。で、夕張市長の前は東京都で働いてて、っていうような方がやられてたり、まあ、この人結構なんかね、前、テレビで見たんですけども、結構なんか、僕は面白いなと思った人で、
うん、
夕張市に出向をして、で、結局そこで市長になってみたいな、なんかそういう道をね、通ったりしてるんですけど、まあそういうのが、そういう方がいたりとか、結構30代頑張ってる人もいるなっていうのはちょっと最近思って、選挙戦とか見てるんですけども。
まあちょっとその、プラスの意味で言うと、すごいなっていうんで、あるんですけど、うん、もう一つの目で見ると、ちょっと社会から、外れてというか、
うん、
普通だったらまあ普通に働いてるっていうのは明らかに多いので、
うん、
まあ、そういったとこから一つ飛び出してというか、
うん、
少し特殊な活動されてるなとは思いますよね。
なかなかね、飛び出すのって難しいもんね。
うん。
だからよっぽど、だから
まあいろいろ秘書とかね、いろいろまず政治の分野で何かしらに入って、
うん、
何かしら手伝ったりとかしないと、そういう道にはいきなりね、ポーンって出てきても、
うん、
難しいでしょうから。そういうのを目指す人は早めに30前半あたりからもうそういう活動をやってたんでしょうねって思いますけどね。
うん、まあ、前ね、菅さんの話を前回しましたけれども、ね、あの人なんかも、もう全然政治とは関係ないところから踏み出したっていうような人ですけど。まあ、なんて言うんだろうね。あんまりこう、ポッドキャストでこう政治色の強い話ってあんまりするつもりはないんですけども、なんかこう、だんだんその年を重ねると、こういう選挙の見方とかも変わるなーってちょっと個人的にね、 自分の中で、うん、あの、そういうのを感じたんで、あの、今回ちょっとそういう話をしてみましたけれども、東京はあれなんですか ?20 日 ?21 なんですね。
21かな、
あ、
うん。
これもね、あの、毎回選挙行くとき思うんですけど、ネットでそろそろできるようにしてくれやって思うんだけどね。
そうね。
うん。
めんどくさいもんね。
そう。
まだやってないのか。まあ僕、そういう方法もあるのかなと思ってましたけど。
うん。まだないんですよ。
まだか。
そう。
そうなんですね。
なんでかっていうと、なんかそのハッキングされたりとかして、公平性を保てないとか、
ね。
まあ、
その辺の課題はまだね、うん、起こってますよね。
なんかそういうのはあるみたいですけども。うん、まあ、難しいよね。その辺、どこまで万全を期すかみたいなね。ところは。まあ、日本以外では結構やられてるところもありますからね。ネットで投票できるっていうところね。うん、あと、何でしたっけ?ちょっと前にやった国勢調査なんかは、もうネットでできるようになりましたから。まあ、そろそろ来るんじゃないかなと。令和時代には来るんじゃないかと思ってます。
ね、まあ、好きだね。
ちょっと前の話だと、ゆるキャラグランプリみたいなやつで、四日市の、四日市でしたっけ?
購入道館がね。
そうそう、なんかやたらと票が、
はいはいはいはい、ありましたね。
あれはネットの不正のあれじゃないかって言われて、なくなっちゃったんですよね。
うん。
だからネットも便利な反面、うん、ね、悪用されたりとか、正しく投票されないと、
票が入りやすくなるから、ね、
そうそう、そういうなったりすると、うん、そもそもそういうの自体なくなっちゃうっていう、
うん、
そういう悲しい結末もね、あったりなんかして考えさせられますけどね。
うん、まあ、あとはなんかね、投票率が低いのがいつも気になるけどね。ネットで解決するのかわからんけど、うん。
こんなことを昔絶対喋ってなかったんだよね。
そうだね。
いやさ、なんかさ、
選挙は行こうぜみたいなことは言って
た
けど。
まあ言ってた、言ってた。うん。
いや、なんか自分が投票して思うのが、こう、自分が投票したのに、全体の 50% の人も投票してねえんだって思うと、なんか、何のためにやったんだって、ちょっとなんか
、まあね、
思ったりするんだよね。
うん。
うん。いや、うん。あんまりね、あの、なんていうの、偉そうにさ、投票してねえとか言わないけど、
うん。平和すぎて、そう、平和すぎるのもあるかもしれないですね。うん、例えば政権とかによっては、明らかに自分たちの生活がやばい状況になってたりすると、政治に対して批判だったりとか、自分たちで変えなきゃっていうね、うん、そういう気持ちが働いて他の国々では今の政権はダメだとかデモを起こしたりとかありますけど、うんうん、デモ自体少ないですからね、日本って。
まあそうね。
だからまあその若い世代がなぜ投票してないかっていうと、若い世代の人たちは今その国のなんか国家予算の配分によって不都合が起こることがないからなんだろう。あんまりないというふうに実感してるからじゃ
ん。まあ今の時点ではそうだっていうことなんですね。
う
ん、
そうそうそう、
将来考えると年金の問題とかでね、降りかかってくることはあるんだろうけど。
ね、だから医療費の問題とかいろいろあるじゃないですか。
景気が、アベノミクスがどうって話の時に、結局厚労省の取ってた数字のデータが不十分だったって話になって、
うん、そうね。
どうなんだろう、景気は良くなってるのかっていう。部分は一個ありましたけどね、
うん。
ただ、新卒の初任給みたいなのって、例えばユニクロがすごい上げてたりとか、そういうニュースは一方でね、
うん、
伺うので、まあ、上げるところ上げて。
そう、カテゴリーによって、その、景気良し悪しって、絶対違うからね。
そうね。
ユニクロとかは、まあ、それこそ、まあ、企業として、ね、上り調子、だから初任給もっていうようなところはあるんだろうけど、
うん、
じゃあ、片一方で全然こう、日の目を見ないような、ね、業種もあるだろうから、そこに関しては、もしかしたら下がってるのかもしれないし、それがただ報道されてないからね、
うん、
なんとなくこう、アベノミクスで全体的に上がってるっていうふうに感じるかもしれないけど、
うん、
実はそうじゃない面っていうところはあるんじゃないかな、というふうには思うけどね、
うんうん、
それが、真実がどこにあるのかっていうのは、探してないのでわからないです
けど。そうね。まあ、そういうふうにいろんな思いを、唯一伝える方法としてやっぱ投票ってあるんでね。
まあね、まあ、そうですよね、うん。
投票率もうちょっとね、70%、80% ぐらいまで行くといいなーなんて思ったりするんだけど。
ね、うん、うん。
はい。まあちょっとそんな、なんて言いますかね。あんまり普段しない話をオープニングでしてしまいましたけれども。はい。お便りが3通来ておりますので。ホネストさんに紹介していただこうと思い、はい、あ、ウママさんか。ごめんなさい。
いいですよ。ホネストさん紹介してくれるなら、
はい、
紹介して
ください。私が読みます。
はい、お願いします。
はい。
山本さんお願いします。
まあ、ね、そうしないと僕の仕事の今日なくなっちゃうん で、ね、じゃあお便りを読まさせていただきますけれども、じゃあお久しぶりですというタイトルでいただいています。
はい。
はい。
駆け上がりラジオの皆様、熊本地震の頃から随分、間が空いてしまいました、原翔と申します。
お久しぶりです。
はい。原翔さんね、お便りで熊本地震の、についてね、書かれたお便り送ってくださった記憶がありますね。うん、はい。グリティさん、結婚おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
オネストさん、お子さんの誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。
馬浜さん、転職お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。した
全員に対してね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、お便りしようと思ったのは、マジック・ザ・ギャザリング、過去 MTG についてお話をされていたので、いろいろと思い出がフラッシュバックしたからです。これ僕のシャドーバースとかね、話、うん、アプリの話をした時のカードの話。はい、
はい、
中高生時代、ボードゲームなどのアナログゲームに詳しい友人の兄に MTG を教えてもらいました。
ほう。
ホネストさんの言うように複雑なルールで、絵に、絵のテキスト読んでたやつね。
そうそうそう。な
別のテキスト読んでた。しかも当時は英語でしたが、
そうだね。そうだ。
なぜあんなに熱中して、覚えていたのかは全く覚えてませんと。しかし、いつの間にか友人たちと学校近くの小さいおもちゃ屋で、昼飯を抜いて浮かせたお金でカードを買う日々を過ごしました。
ほう。
小さな公式戦に出たこともありますが、九段でいいのかな？九段の友人の兄の友人がそれなりにいいところまで行って興奮したのを覚えています。友人と別の大学に進学してからは遠ざかっていますが、実家には当時のカードが今でも残っているはずなので、今度探してみようと思います。
うん、
皆さんの学生時代のハマった、遊びなどありましたら教えてください。それではまたお便りしますということですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、MTG でね、まあ、シャドーバースのアプリの前身となった、前身になったかどうかあれですけど、まあ、よく似たボードゲームというか、うん、カードゲームがあって、まあ、その話も3人でやってましたと。確かに英語で、英語とね、日本語両方あったんですけど、
あったね、あったあった。英語になると英語で、もうわかんないもん。
ね、英語のものも、あの、ルールとしては同じように扱っていいよっていう、
うん。
価値もね、確か同じぐらいだったように記憶してますけどね。
俺だからもうそれさ、旗から見ててずっと気持ち悪いなと思ってたのさ、それだから売りに行ったらきっと高いカードだけどゲームはしたいからってさ、その、あの、プラの袋の中に入れたままみんなゲームしておる。
あったあった、うん、
あれ、何あれ。どれや
しょうがないじゃないですか、お金がないんだから。
いや、そんな、もう売ったら何それ、あ、それ1万円もすんの、あ、高いね。そんなんでゲームやってんの、ようわからんわ、っていう、その感覚よ。もうずっとその感覚。で、うん、なんか読んでみたらさ、森は眠るみたいな。
たフレーバーテキストね。
これ何のカードなのこれ、みたいな。
あのね、
そんな印象
ね、校舎でやってましたよね、鬼ごっこしてた別の校舎で。
そうそう、やってた。みんなやってたよ。
うん、そう、もう一つ知識として、いらない知識と加えると、だホゼソさんの言ってるカードって、その、うん、バニラって言われる、フレーバーテキストしかないカードってたまにあるんですよ。
そうだ、いや、多分俺それ見てるんだと思う。
カードの、カードにね、体力と、まあ、なんだっけな、攻撃力とタフネスだったかな。ヒットポイントみたいなのあるんですけど、それだけしか書いてない雑魚カードってのがあるんですよ。
それ雑魚カードは何のために入ってるの？
雑魚カード、枚数調整というかね、そういう立ち位置も、そういう立ち位置も弱いカードもあるわけですよ。
それを出すことによって、何の利点があるの？
あれなんですよ。コストっていう概念があるんで、そいつもそいつで役割があるんですよ。このターンのこの時にしか出せないみたいなのあるんですよ。ちょっと大きいカードで。あ、
起死回生的なやつとかね。
うん、だから5000円札と1万円札みたいな。
理解できないわ。
2000円札みたいなもんですわ。
いや、価値あるじゃん。
あんま伝わないですね、これ、ね。
価値はあるんじゃないの、はい、でもその活躍するタイミングがすげえ少ないみたいなさ、そういうのがあるんじゃない、
で、能力が、だいたい能力ついてるのが多いんですけど、で、だんだんインフレしていくんですよ。
あ、だから攻撃のカードばっかりだと面白くないっちゅう話？
その攻撃の種類がね、いろいろできるんですけど、
うん、
その種類ってもともとは何もない状態からスタートしてて、それバニラって言われるんですけど、うん、
ああバニラ？
バニラ、はい。普通にバニラアイスのバニラなんですけど、
ああ、
あの、何にも能力持ってないから、もう普通のバニラだよねって言って、普通のバニラアイスだよねって意味ですね。
あ、へえ。
もうあれでしょ、もうポカーンな感じだと思いますけど。
いや、もう、 ずっとポカーンですから。
そうそう。そのホネスさんで大好きな森のなんとかっていうテキストは、そう、バニラって言われる。
だからなんか、おどろおどろしいなんかさ、人みたいな、なんかこう書かれてて。
絵が怖いんですよね。
ちょっと、ね、時は来たみたいなさ。何何このカードみたいな。
なんとかの予言書第何回言
う
か。架空の。
どういうこと
なの？中二病みたいな世界観の。なんだこの文章は。どこにそんなあるんだよみたいな、ね。
いやだからこれでどうゲームをするのかなってのも。
その時に妄想して
ま
して。
でもね、今ね、俺ググってるんだけどさ、画像検索で。いやー、あったね、こういうのっていう。
あるんですよ。
え、グリーンティーはやってたんだっけ？
いや、やってない、やってない。俺も全然ルールわかんないよ。ルールわかんないから、言ってることはホネストと全く同じで、
あ
その、なんちゅうのなんか、表現がさ、それっぽくこう書いてあるカード、あるなぐらいだよ。
まあね。
そうなんだ。
ちょっと気持ち悪い感じの図に。
アプリでできるから、ぜひ試してみたらどうですかっていうね。
マジックを？
いや、シャドーバースとかで。
あ、シャドーバースをね。うん。そうね。すぐ飽きそうだけど。
もう言ってること絶対面白い。絶対面白い。
このカード言ってること分からんわ、もう。みたいな。
森は眠るっていうのはないね、でもね。
森は眠る
の
はない。ない。
でもね、フォレストっていうカード、あるけど。
あ、そう。フォレストはあった。それですごいいじられた記憶がある。
フォレストもありそうですけどね、なんかね。
フォレストじゃねえわ。もういいやわ、それ。みたいなね、フォレストでもねえわ、俺。みたいな。
はい。
言ってましたけど。
まあ、学生時代にね。僕はそれがハマってましたと。
うん、なるほど、
うん。ホネストさんとグリンティさんはハマってたのありますか？
ハマってたのね。
もう今ハマってないけど、当時はなんであんなにめちゃくちゃやってたんだろうみたいな。
でも、なんだろう。そのハマってるゲームとかじゃないけど、もうグリンティはだって古畑任三郎じゃん。
ああ、遊びっていうよりかは。やってましたね。
だってオープニング作ってたから。
ああ、うん。あの、当時 YouTube があれば公開できないけど。
フロンティアですね、多分。
でもしてたんじゃない？
まあ、古畑のオープニングのパロディみたいなのを身内の人間を使ってやってたってやつね。
そう、はい。あれ超面白かったけどね、俺は。
うん、面白かった。
ハマってたのなんだろうなと。
まあ、ホネスさんは結構字とかを、あの、ちょっともじったやつを普通に仕込んで、
うん。
先生に、あの、気づかせるとかね。まあ、ありましたね。ちょっとした小ネタというか。
そうだね。なんか、くったらないことやってたね、俺。だから、ホームページ作るのハマってたよ。だから、
あ、そうそう。
うん。
なるほど。
もう、ジオシティーズなくなっちゃったんでね。
うん。
もう、みたいなとこね。
何
いや、ごめん、今、普通に。
どうしてかな眠いのかな、
ごめんごめん。今の普通にアドレスをちょっとモザイク的に言ってみただけ。
いや、だってもう、だって検索されても大丈夫。
いや、
ハートランド奥通りですよ、
う
ん。僕は。
あ、そうそうそう。奥通り。
そうそう。番号は言いませんけど。
番号まで俺覚えてるけどね。
あ、そういう、あったな、そういう通りというか、そういう、ね。
ハートランド奥通りの、ふんふんふんふんで、そのふんふんふんふんの数字を文字コードに置き換えると、ある漢字になって、その漢字を模した、サイトの名前をつけてた、ね。
あ、そこから作ってつけてた
んです。そうなんです、そうなんです。
小説家とかのやつじゃないんだ。
じゃないです、じゃないです。やめろ。あ、大丈夫、わかんない。
大ヒントしちゃった。
おい。
いや、わかんないでしょ、
小説家。もう出ないで
しょ。お前、わかんない。漢字一文字って言ったら大体、あれしかねえだろ。
あれしかってことはないと思いますけどね。
森もあるし、まあ、骨もあるし。
まあ、そうか。
骨。
いやいや、でもそうなんですよ。ハートランド多く。もうでも、ジオシティーズ自体閉まっちゃったんで、もう探しようがないです。うん、
まあそうね。
検索しようがないんで。
今の中学生とかが自分でホームページとか作ったりするのかなって、あの、だいぶテンプレートができちゃってるから、ね、ブログとかツイッターとかインスタとか。
面白くないんじゃない？
だから自分でゼロベースで HTML 書くって、まあないでしょうね。
ないし、
僕たちの時はさ、もうなんだろう。あのタグを、ソースをコピーして、僕毎日家で、このソースの意味は何なのかって自分で解読して勉強してたからね。それでも1からこう、カッコ、HTML カッコ閉じ、みたいな。ヘッド、タイトル、HTML みたいな。
まあ、あれだね、HTML って中学生には理解しやすいよね。
あ
の、
ね、あ、そう、英語だし。
変数がないじゃん。変数っていうかさ、
プログラムじゃないですからね。
構文的な概念がないから、ね。
マークアップ言語って言われて、
そうそう、
印みたいな。うん。
いや、だからあれ面白かったよね。 なんかコルコルスペーシングとかさ。
あ、テーブルの中のね。
コルスパンとか、うん、ロースパンとか。
企画がまた変わってくんだけどね。
使えますから。うん。ちょっとそれでできて、デザインとか書き換えたりとかできたりすると、まあ、その、ウェブ屋さんじゃなくてもね、
うん。
動くものを作ってブラウザで表示してあげたりとかして、結構面白かったりしますから。
うん、いや昔はさ、ちょっと HTML 知ってるとさ、チャットアプリを荒らせたんだよね。
荒らせた。いや、カラフルにできたりとか、
ね。そうそうそう。
開業めっちゃ入れたりとか。
変にマーキーしたりとか、ね。
ピピピピピみたいな。
そう。
今出るクロスサイトスクリプティングみたいなやつやりたい放題。
あ、そうだね。
やりたい放題だったからね。
それでついこの間さ、なんか中学生の女の子がさ、ブラクラだっつって捕まった。
捕まったね。法文の無限ループみたいな、ね。
あんなのさ、あんなので捕まったらもう、やばいぜ。
いや、昔、昔バンバン捕ま
った サーバーダウンさせたりとかしちゃってたしな。うん
あれを警察が、それでさ、なんか、捕まえちゃうのもどうかと思うけどね。なんか
ああ、そう、あれはね、
程度ね、ちょっと JavaScript で書いみたいな。
うん、だって、ちょっとさ、ミスったプログラムだから、あるしね。
ある、全然ある。
あるし。
ループ入っちゃうなんて、ザラにあるよ。
そうそう。あるし、ホレストの掲示板とか、NO が偉い画像貼ってたりしたじゃん。
いや、もうあれ、マジ迷惑だったもん。
ね。
めっちゃ怒ってるやん。
めっちゃ怒ってる。俺、未だにエノのことを許してないから
な。まあ、昔はそういうのすごいやりたい放題で、今は割とすぐに削除されたりとか、
なんかね、
捕まったりしますから、そういう変な画像を持ってる。
なんか、そう、なんか変にスタイリッシュになっちゃったからさ、うん、昔はもういろんなもので溢れてたのに、面白いもう先行者とか、
ね、ま
あそこら辺のフラッシュのさ、うんくったらないのとか赤い部屋とかもうそこら辺がものすごい面白かったのに。
いましたね、フラッシュね。
うん、赤い部屋は未だに覚えてるもん、クラスでさ、うん、前の方にあるパソコンで見ても、鳥肌が止まんなかったっつって。
あ好きですか
最後に、出てきたこれ
あやってたよね、みたいな。リアルタイムでね、みんなでビクってなってた。
そう、
ビ
ク
ってみんなでビクってしてた。あれの1回目を経験できたってあれなかなか。
そうね。
そう。
うん、今も知らん、わかんないから今ああいうさ、ちっちゃいポップアップが出てくることもそうそうないし。
そう、上でだって削除されちゃうんだもん。
ブラウザーが
消せないしましたって言われちゃう。
そうそうそう。うん、だから、あれはいい、その時でしか感じられないね。
いや、あれの恐怖心は未だにあるもんね。うん、なんか、うん、続々感というか。
そう、夢に出てきそうな怖さ。
はい、みんなわかんないでしょ赤い部屋なんか。
赤い部屋ね。多分我々ドンピシャの世代だから、ちょっと。うん、ちょっと時代違うだけで、もう知らない、うん。今まとめサイトで見ても、ね、多分ピンとこないんですよね、怖さが。
うん、未だにあの音楽が、だってすぐ蘇るもん。ドゥーン。ドゥーン。
気に、気に入りすぎだよ。一つのフラッシュさっきに対して、そんな思い入れが。
ゴーンって最後にこう名前がピーピーピーって出てきて、ドゥーンって終わるのね。
気に入ってるね。
もうでも、あれ何 ?15 年くらい前だよね。
いや、そうそうそう。
そうだよね。うん、
それでも覚えてるんだから、ね。うん、多分、これ聞いてる人で赤い部屋知ってる人は多分、うわ、この音楽ってなってると思うよ。
まあ、だからあれじゃん、そういう意味だとこの原翔さんとかご存知かもしれないですね。
いや、そうそう、そう
ですね。やってるも内容も近いし、年齢にだいぶ近いですから。
いや、でも、未だに赤い部屋まだ検索したら出てくるから。
いや、多分出てくるでしょう。
まあ、
みんなね、ちょっとね、ポップアップブロック、僕を一回解除してやってほしいなあれ。はい。
そんなね、思い出でした。はい。はい、答えありがとうございます。ということで、2通目行きましょう。
はい。
ケリーさんからいただいています。うん、ペットの会ということね。
お。
ありましたね。はい。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
近所のサークル系がファミリーマートになる、ならずに閉店し、建物が取り壊されて更地になり、何か建物が建てられてないので、何か建物が建てられないので、なんと、何のお店になるのかなと楽しみにしていたら、唐揚げ屋さんができて、個人的には新しいコンビニができてもらった方が便利なんだけどなと思っていたので、ちょっとがっかりしているキリーですと。
長い、就職後。
うん。
唐揚げ屋さんしかも。あ、僕は嬉しいですけどね、唐揚げ屋さん。
ね、お弁当も買えるのかな、きっと。
うん、そうですね。ホネストさんがツイッターが疲れたとおっしゃってましたね。
言ってました。
他のポッドキャスト番組同士で盛り上がっていて、こちらは誘われていない感、うん、今更中に入れられない感、
うんうん、
自分の番組の宣伝のためだけにこちらのツイッターをフォローしているのでしょうって思ってしまう、などと僕は感じてしまうことがあります。
一緒です。
ホネストさんはたくさんの人に構ってもらってますよね。
そうですか？
僕なんかほとんど誰にも相手にされてません。
そうです
か？僕と一緒で、僕と馬と一緒じゃないですか。
そんなことないです。
広大な、はい、読みますね、一旦ね、はいはい。広大なネット宇宙でポツンと一人で漂ってる感じですよ。ホネストさんの人気に嫉妬しています。かっこ笑い。
そうですかね。ありがとうございます。
でも、かっこ笑いってつけてるから、嫉妬されてないのかもしれない。
どっちだよっていうね。
離婚の話題ですが、このありましたっけね。
ありました、ありました。
離婚の前には、人はなぜ結婚するのかなと思いました。
うん。
うん。制度的優遇を受けるため、一緒に暮らすため、生殖のため、性的欲求を、満たすため、互いのつながりを確信するため、結婚してもしなくても得られるものはあるから、結婚ってなんだろうって考えちゃいました。またメールしますね、ということでした。
はい。僕、まあ、構ってもらってる方なのかな。
オネストさんの、そのツイッター関連はどうなんですか？落ち着いたんですか？
ああ、うん、いや、落ち着いてはないよ。
いや、もうじゃああんま気持ちは変わってない。
変わってない、変わってない。未だにもう、ポッドキャストやめたいなって思いはもうずっとあるし。
あ、そうなの。そう、いきなり。
いやいや、ずっとある、ずっとある。もうそれ疲れちゃってるからね。まあそれはだから、ツイッターとかもそうなんだけど。
うん。
だからもう最近はもうツイッターは、もう僕が、なんか、その人が呟いてるツイート内容で、ああ、もうこれ見るとちょっとイライラしちゃうって思った瞬間に、もうその人のツイートを全部ミュートにしてんのよ。
おー。
うん。
で、一個でも、そのツイートが出てきた人はもう全部ミュートにしてるから。
あ
ー。今の僕のツイッターの画面は、平和です。
はい。
僕が徐々にイライラしなくなってる情報しか上がってこない。
確かに見なくていい情報って、たくさんあるんですよね、世の中ね。
そうそう。
だからでもちょっとでも押しちゃうと、それがレコメンドされてきちゃって、
うん、
なんか似たような情報も同時に引っ張ってきちゃうので、
そうそう
YouTube なんかも見たくもない番組が、
あ、そうね。
あなたにおすすめみたいな感じで出てきちゃうから、ちょっとね、そういうのも、まあ、ミュートにできるので、ミュートというか、これをこの番組自体に興味がないみたいな、選べるんで、うん、そういうのやっていくと徐々に自分の好きな、番組が来るようにカスタマイズできると思いますけどね、う
ん。まあだから僕の場合はその人自体をミュートにしちゃってるから大変申し訳ないんだけど。
うん。
でも、もうね、なんだろう。その趣味でやってることに対して多分この人は別にこの人の世界の中でツイートしてる話だからさ。
うん。
別にいいわけじゃん。その向こうの人にとっては。
うん。
でも僕がそれを見てイライラしてるっていうこと自体がなんか申し訳ないし、
損だしね。
関係ない話だからね、うん、僕からしたら。だから僕は、その、もう SNS で、なんか自分が勝手に傷つくのってバカらしいなと思ったから、もう SNS とかもう、見たくないものはもう全部蓋しちゃおうっていう、今時期になってる。
もういいと思いますけどね。うん、僕も、うん、まあ、フォロワーさん、フォローして、ちょっと気づかないずに、フォローができてない方もいるので、その方はぜひリプライとかいただきたいとは思ってるんですけど、
うん、
リツイート専門の方とか、うん、あと、ロックじゃない、公開されてない人とかは、ちょっとどういう形で普段何喋ってるのかっていうのがわからないので、
そう
多分フォローしてないケースが多いですね。
うん、
なんか、こういうこと書いてますって教えてくれたらフォローしますと。
いや、だから、なんかその、はい、ケイリーさんも書いていただいてましたけど、はい、なんか自分の番組の宣伝のためだけにこっちのツイッターをフォローしてるなって感じる人がいっぱいいるんですよ。
たくさん
ポッドキャストなんか特にそうで、うん、なんか新しく始まったポッドキャスト番組の方なんだろうな。その人が多分、まあ、ポッドキャストっていうのを名前に入れてたりとか、それに関してつぶやいてる人を、もう、ここぞとばかりに、ひたすらフォローしてるんだろうなっていうのはこっち分かっちゃうんですよ。
うん、まあフォローしてくれる分には、まあね、問題ないと思いますけどね。
いや、まあいいんだけど、
うん、
でもそれでフォローし返しても、なんかさ、別にうちの番組聞いてるわけじゃないから、その人って。
うん、
だからなんか、なんで俺この人フォローしたのかなって。
なんか一旦フォローしてくれた時に、一回その人の発言はしれっと見えてますね、さらっと。で、なんか、ボットとかじゃなくて、
うん、
自分からも発信していて、かつなんか面白そうなことを喋ってるなと思ったら、即フォローしますね。あと、まあ、知り合いのフォロワーっていうのが出てくるから、それで他の人もフォローしてたら、ああ、フォローかと思って、 ったりしてますけど。
うん、
で、まあ、その、ちょっと嫌なのが、フォローいただくじゃないですか。
うん、
なんかそしたらちょっと経ったらフォロー外されてたりとかするのはちょっとなんか、
ある
ある、あれなんでっていうね。
あるね。
ずっとフォローしてくれよって思いますけどね。
だから僕は定期的に、あの、相互フォローかどうかを確認し、
ああそうか
そうか、向こうが切ってきたら、僕はもう、切るようにして、は
いはい、まあ確かにフォローゾーンですからね、こっちが
フォローゾーン。フォローゾーンっていうか、まあ別に向こうはこっちに興味ないんだろうなって言うんだけど、僕フォローする理由もないからさ、
うん。
ここには。
俺もうそういうのはめんどくさいんで、ツイッターやってないんですよね。
うん、
逆に言うと。もう、昔やってた時あったんですけど、一時期ね。うん、もう、その、フォローゾーン関係。もう、それをモニタリングするのがめんどくさくて、さらにね。
はい、ああ、なるほどね。
だからもう、基本的には俺はもう、かけらじの、裏方のボットを作ってるんですよ。うん、かけらじ公式アカウントの裏で動くプログラミングをしてるだけっていうね。
はいはい、
一時期、本当にもう SNS やめようと思ってたもん。もう、まるまる、これも削除しちゃった方が、心安泰だなと思ってた。
ゴーリキさんみたいなことになってるけど。
いや、まあでも本当に疲れちゃうって、今まであんまり分かんなかったけど、もうこれ疲れるわと思って。
うん、なんか。ツイッターの方が疲れやすいんじゃないの？どっちかっていうと。
うん、って思う。
うん。
まあ Facebook も僕疲れちゃってるんで、うん、もうほぼ開いてないんですけど。
なんか Facebook はさ、あんま知らん人とはね、あの、友達にならない
から、またちょっと。でもね、僕はあんまり好きじゃない人とフォロー関係になっちゃったんで、うん
あ、フェイスブックで？
そうそうそう。別に知らん、お前の情報なんかいらんわっていう。
え、だから、
フォロー外したいんだけど。
非表示にできなかったでしたっけ？
あ、だからもうしてます、もう。
ああ
。うん。でも、逆に言うと、向こうにフォローはし続けられてるから、自分の情報を知られるのも嫌なのよ。
うん。
だからもうあげないっていう選択肢。だからもうフェイスブックはほぼやってないです。誰かにいいねをつけるだけですね。
うん。
まあ。だからもう、そうだね。SNS はもう、まあ、疲れたらもうやめちゃってもいいと思うけどね。
うん。
うん、
まあそうだよね。はい、あと、なんか、あ、ごめん。もう一つ下の方にありましたけれども。うん、
結婚の話？
あ、これはもうどうします？
もう、でも結婚ってなんでするのかなって、うん、もう大半の人が世間体でしょ？多分。
一度でも僕、これコーナーかなんかでいつかやりたいなとは思ってますね。
うん、ネタとしてね。
そうそう、結婚とはな、うん、結婚のメリットデメリットとか。
ああ、なるほどね。
まあ。
結婚観か。そんな感じ。
まあ、なんちゅうんだろうね。こう、結婚に限ることじゃないと思うけどね、うん、結局。なんか結婚離婚って結構大きく取り上げられるけど、人生の選択肢の一つなだけで、なんかあんまりこう、何のためとかっていうことを聞き詰めること自体も。
あ、まあね、そう
で
も、
そう、
あんまり、そのグリーンテルさんの考え方は、うん、多分、今のこの時代になったからだろうね。
うん。
ちょっと昔やっぱり昭和の時代とかだと、もう結婚はして当たり前みたいな時代が一時期やっぱりあったから、長い時代がそうだったから、今はもう別に選択肢の一つで、いや離婚しようが結婚しようがもうその人の自由ですよって、僕もそう思うけど、それはもう今のこの時代だからなんだろうなとも思うし。
あ、それはそうだと思う。うん。だから多分答えはいろいろあるよっていうところが、
そうね、
多分ケリーさんのね、メールに対する答えなの
かな。話し出すと1時間軽く超えちゃいそうなテーマだから。
うん、そうだね。
どっかでちょっとね、やりたいなとは思ってます。
うん。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。では最後もう一通だけ紹介します。なんだこれ。
サイエネ賦課金。
サイエネ賦課金でいいのか。
うん。
はい。タイトル、サイエネ賦課金について教えてください。ということで、
うん、
なおさんという方からいただきました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。真面目な話です、
うん。
私はエネルギーにとても興味があるのですが、もたにこうすけさんかな、
うん、
の、里山資本主義などにとても賛同しております。
お
はい。最近再エネ、買取金額が高くなり、将来的にもっと電気代が高くなるとニュースで聞きました。うんうん、なぜ電気を、買い取ってるのに、過去電力会社の石油代が安くなるはずなのに、私たちが負担しなければならないのでしょうか。電力会社の二重取りに見えちゃってよくわからないので、お三方のご教授をお願いいたします。また、なぜ国は蓄電池事業を国策にしないのかも疑問に思えてきましたので、そちらも合わせて教えてくださいと。
うん、
まあ、テーマリクエストのような形で、お受けしましょうという感じですかね。
うん、
はい。どうですか？
難しいですね。
エネルギー。そうですね、ちょっと。
まあでも、
はい、
電力会社も好きで再生可能エネルギーを買ってないからっていうのは一つあるんでしょうね。この買い取る金額が高くなってそれを利用者の人が負担しなきゃいけないって。まあまあ、よく考えたらもちろん言ってる、なおさんがおっしゃってることは確かにそうなんだけど、なんか電力会社が何にも負担してないように見えちゃうのは見えちゃうんだけど、まあ別にそういうわけじゃなくて、電力会社もある程度負担してて、払えない分は利用者の人も負担してね、みたいな立て付けになってるんだろうなとはなんとなく思ってるんだけど。でも、わかりますよ。電力会社が、その分ね、再生可能なエネルギーを買ってる。だから、石油代その分使わなくていいのに、なんでそこのお金は利用者が払わなきゃいけないんだろう、疑問は確かにあるよね。
僕が気になってるのは、太陽光、あ、すいません。太陽光パネルを装着して元が取れますね、みたいな。
うんうんうん、
で、実際元取れねえ、みたいな、なんかそういう話をどっかで見た気がして。
うん、うん。
うん。あれ結局ビビたるものしかないんで、
うん、
結局まるっと、ね、得になるのは相当先というか、まあそもそもそういうことになるのかっていう計算が。
まあそうだね。だから太陽光発電で言えるの、うん、まあまるっと得になるっていうか、自分のところで発電してるものについては、まず自分が使えるので、そこの分の電気代は安くなるよねっていうようなところはあるんだけど、それがトントンになるかっていうと、はい、まあそれ違うからね。
そう。最初の設置がめっちゃ高いですからね、
うん。そうそうそう。だから、まあそれの補助金が出たりとかっていうのね、いろいろあったんですけど、はい、そうだね。難しいね、この問題。だから、あとは国が蓄電池事業を国策にしないのはもうなぜかというと、もう極端に言ったら蓄電池うんぬんっていうところの、その電力効率とかっていうのがまだ 100% に近くないからなんじゃないのかなとは僕は思ってるけどね。
まあ、儲からないんじゃない
か。画期的な、うん、画期的な発電方法で、しかもその供給量が国民の、うん、ね、1億人以上の人たちを、電力を賄えるくらい壮大なものだったら何かあるかもしれないけど、
うん、
蓄電池だったりとか、再エネルギー、太陽光発電とか、あの辺ってまだまだスーパーに満たないようなシェアだから、
うん、そうなんですね。
ちょっと弱いのかもしれないです
ね。いや、僕も昔考えたことがあって、風力だとか、ね、その、まあ、張力だとかって、
クリーンエネルギーみたいな。
そうそう、いろいろあって、はい、その電気って、なぜそれがメインにならないかっていうと、要は例えば風力だったり太陽光っていうようなところは、基本的に、その、いつ取れるかわからない電力で、その不確定なものだから、それをベースにしづらいっていうようなところが、まあ、もともとあって、再生可能エネルギーっていうようなところに関しては。で、じゃあ、それが、その、いつ生まれるかわからない電力なんだったら、それをちゃんと蓄えておける、ものすごいでかい蓄電池を、どっかに置いといて、それを発電所代わりにしちゃえばいいじゃんというふうに思ってた時期はあったの、確かに。
はいはい。
でもそれに関してなんかね、その蓄電池自体も別にずっと貯めといて、それをもう放電せずにそのままずっと電気蓄えておけますっていうような性能のものは今ないのかな。
なんか大きなデータセンターでも2日とか限界だと思いますよね。
そうそうそう。
だから止まった時も
結局なんかそのお金みたいに貯金みたいに一回貯めればもうずっとそのまま次使うまでは同じ状況で貯めてられますっていうようなものではないんでね、電力は。
うん。
だから結局、それ貯めたすぐ後に使っていかないと、その設備自体が無駄だったりとか、まあいろいろ負担もね、大きくなってきて、それに対してじゃあ国家予算どれぐらいの割合でつけるかみたいなことになると、今度は国会の中でそれに対してなんかいろいろ批判的な野党がいっぱいいますから、まあだから、まあ今は国策にできていないっていう現状もあるのかなというふうにはなんとなくは僕は思ってるけどね。
まあそうですよね。はい、今やってる方法が一番採算性とかね、効率がいいっていうことなんでしょう。現状の技術レベルだと。
まあそうだね。
うん。
まあこの先の、とはいえ技術革新でね、まあ主軸となる主力となる電力がもしかしたら何かしらすり替わる時代がねいつか来るかもしれない。まあ、で そ, う、ね、それは確かに期待したいですね。うん、地球環境のねことも考えると。
昔シムシティとかやってた時にね、
はい、
発電所とか建てるんですよ街に。
あるね。
うん、であれで俺は小学生の時だったかな、マイクロ波発電とかね。
あ, ーはーはー
これ宇宙からマイクロ波を地球にこう送りつけるみたいな、そういう発電スタイルですけど。
すごい発電スタイルです、
ね。ああいうのとかね、あと核融合発電所、
怖いですね。
核分裂じゃなくて核融合なんで、まあ、いわゆる地球の中に小さな太陽を作るみたいなことなんですけど、そういうのとか未来の発電所とかがあって、これいつ実現するのかなってずっと思ってんだけど、なかなかね。でも核融合とかはちょっと研究は進んでるんですよね、確か。
まあ、作ってもらわないと石油とかそういう有限なね、ものでずっとやってたらいずれ尽きちゃいますからね。うん、
あの、核融合炉は核分裂の反対の作用をさせるっていうことで、あの、有害物質が出にくくなるっていうような話が確かあった気がするんですけど、まあ、ただ技術的にすごい難しいところらしく
て。なんか、うん、漢字だけ読むと怖いですよね。ちっちゃい太陽を作るとかね。太陽も最終的には爆発するって言われてますしね。うん、爆発とか膨れ上がってくるのかな。
膨張ね。
うん、膨張してくると。で、超新星爆発とか起きたりとか、ね、って言われるとブラックホールができるとかね。ブラックホールできたら困りますからね。地球上に
、まあ。ゴミ全部そこに捨てればいいんじゃない
そういう便利な、ね。
放り込ませる。
ポイとか言って、自分があーとか言って吸い込まれてくるんで。まあまあまあ。
はい、
ちょっとエネルギーに関してまだ我々、ちょっと勉強不足な部分があるんで、ちょっとリクエストとしてお受けして、いずれかの機会にね、もう少し詳しく調べて、やりたいと、
うん、
今思っておりますので、一旦そういう形に、まあちょっと回答になってないかもしれないですけどね、すいませんが、そういう形とさせてくださいということで、
はい。
はい。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。ということでですね、じゃあ本編、はい、入っていきますけれども、今日はホトピックホネストさんということなので、ちょっと紹介をお願いします。
今日はですね、まあちょっと今のエネルギーの話がいろいろした中で、なんかちょっと近しい話題なのかなというふうに思ってるんですけど、いよいよ、どうやら国連が海に浮かぶ水上都市の計画というのをお話をし始めましたみたいな。まあ、そんなニュースがございましたので、今日はその水上都市の計画というのが、まあ、どういうものなのかというところの話、プラス、これ、実現したらどうなるんだろうねっていうことを、まあ、3人で話していきたいなというふうに思います。
はい。ちょっと未来のね、お話になりそうです。じゃあ早速、入りましょう。入りましょうというか、コーナーに入りましょう。
北海道は？
でっかいど
ー！皆さん、こんにちは。北海道に住むマオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャストマリモエオです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫って、何それ、美味しいの？
一番美味しいものが売っているコンビニはセイコーマートだ、
などなど北海道のローカルネタをメインに不定期配信でお送りしています。
みんな
聞いてみないかい。
さっきねー。
はい。ということで、まあ、今日は、先ほどもお話ししました通り、この水上都市というのがですね、いよいよ、まあ、できてくるのかというようなところのお話をちょっとさせていただきたいんですけれども、
はい。
まあ、つい最近ですね、まあ、4月の頭ぐらいなので、まあ、ちょうど2週間ぐらい前になるのかもしれませんが、アメリカの方、まあ、国連でですね、海に浮かぶ水上都市の計画というのが発表されたというニュースが上がってるんですよ。
ほうほ
う。うん。まあ、なんかリンクをね、バラッと貼りましたけど。
はい。
ちょっと英語のサイトなんですが。
ベネチアとかとまた全然違う。
ベネチアとかじゃない。
水没してるって。
ベネチアは陸があっての話ですからね。
はい、
まあそうではなく、まあ水上、まあ海上都市というんですか。まあ水上都市。というのを、まあ作っていこうぜというような話になっているんだそうなんですが、この話お二人知ってました？
もちろん。なんか逆に言うと、未来って水中に潜んじゃねえかっていう。
うん、ああ、水の中でね。
水の中にドームみたいな。
うん。
今そんな映画ありますよね。
ありますね。
海の中に入ってくる。
はい、はい。
アメコミ系の映画ありましたよね。
アメコミ系のね。
そういう系なのかなって。思っちゃいましたけど。
グリーンチソン。
い
や、まあ、ニュース自体は特には知らないんですけど、なんかこういうのって見ると、なんちゅうの、よくリゾート地でさ、これこそ、Facebook でこういうところに行ってね、こう、なんか。
それ、モルディブのことです
よ。そうそう。 モルディブとかもそうなんだけど。
大体フェイスブックでモルディブよく出る。
あの、もうほぼ海に浮かんでんじゃないかな、このホテルみたいなね。
そういうところで写真を上げまくる、
言い方がもう。
結構いるなっていう。
ウユニエンコみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
はい、まとめてね。
飛び跳ねてね、写真撮ってやるね。はい。ああいうのはよく
特定の人物だろ、それ。
あったでしょ。太陽つまんだりするやつでしょ。
あ、遠くでね。つまんじゃいましたみたいな。夕日つまんじゃいましたみたいな、ね。
いや、だからそういうイメージ。そういう、だからリゾート地的なイメージがありますね。こういうのを作りたがる人たち。
作りたがる人
たち。ちょっと見る変な。うん。ありますね。
いや、だから、
非日常的な。
そう、なんで気になるのは何の目的でこれをやろうとしてるのかっていうところがちょっと気になります。
あ、なるほど、なるほど。うん、
はい。
まあ確かに、今グリーンティーさんがおっしゃったように、これってなんか、ね、水上の上にこう、なんかホテルとかその商業施設建てて、
うん、
で、それでなんかカジノとかもそこでやっちゃって、うん、なんか、こう、非日常空間をやっぱり旅行では味わいたいよねの人たちが集まる場所みたいな、まあそんな風に考えられてるかもしれませんが、はい、まあそういうことではないんです、今回はね。
はい。
おう。
で、まあ、まあ、これから都市の人口とかがですね、増加の意図をたどると、まあ、どんどん人が増えてくるというようなところが、一応、まあ、世界レベルでは、まあ、統計的に。
東南アジアとかはね、めっちゃ増えてますからね、人が。
どんどん増えてますから、まあ、そういうような統計的な予測っていうのが、まあ、されている、一方で、やはりこの都市自体のキャパシティっていうところは、まあ、どうしても土地がありますので、限界があるわけですよ。
はい。
で、まあ大体のその都市、そのメインの都市っていうのは今海沿いに位置してることがやっぱり多いんですよね。というのはまあ海、海上での貿易があったりとか物を運んだりというようなところもあったり、まあいろいろそういう要因があって海沿いにその大都市が作られやすい。まあそうじゃない都市ももちろんあるんですけれども。まあそういうところに位置しているがゆえに、例えばその地球の温暖化によって海面上昇された時にどうなるのかとか、まあそういう影響だとか、あとは洪水とか津波とか、まあそういうのところの脅威にさらされているという現状があるんですよ。
うん。
で、一応その、そういうような課題を取り除くため、まあ要は人が増えるっていうようなところと、都市自体のその災害みたいなところの課題を取り除くために、この国連ハビタットというのがありまして。この国連ハビタットって聞いたことあります？
ないですね。
聞いたことはないですね。
恥ずかしながら。
なんとなくイメージはつきますけど、ハビットっていう単語からね。
うん。これ、うん、国連ハビタットっていうのが、1978年に設立されたのかな。まあ、国連、の中に、連合人間居住計画。まあ、これが国連ハビタットというものなんですけども。この、うん、この国際連合人間居住計画が国連総会によってケニアのナイロビに設立されたんですよ。
なんか映画みたいですね。
でももう78年の話なので、もう30年以上？もう40年以上前か。に一応設立されて。うん、その、都市化と居住の問題に取り組む国際機関なんです。一応。
その割に何も話進んでないじゃねえかってちょっと思っちゃいますけど、さす40年間何をやっとったんやっていう、
ね。いや、まあ他にいろいろやってたんだと思いますけどね。もちろん。まあそれで今回、この国連ハビタットが、まあ国連ハビタットだけじゃないんですけど、この国連ハビタットと、はい、マサチューセッツ工科大学が、
MIT。うん。
と、MIT がですね、一緒に発表したのが、この海の上に、人工島を浮かべた水上都市の計画というのを出したんですよ。
うん、
で、そこが出した、うん、その発表内容っていうのをお二人にリンクで一応今出せるというような形で、
はい。もう綺麗だね。これもう完全に Facebook 行きの、
そうね。上から見るとね。
Facebook 行きですよ、これ。
多分、天井部分は全部太陽光発電なのかなって思われる。
まあ確かに。
パネルでね、できてて。海の上に浮かんでる都市というようなところなんですけれども。で、まあ一応これもあくまで計画ですので、この通り行くっていうわけではないんですが、一応アメリカとかイギリスを拠点に活躍している、建築家デザイナー研究者が集まる、まあ BIG というグループがあってですね。で、そのグループが、 このニューヨークの国連ハビタットで水上都市の計画のプロトタイプというのを発表して、それが今お二人が見ているその写真、まあ写真というか、絵というか、なんですよ。どうですか？見ていただいて。
綺麗ですね。
なんか未来都市感あるでしょ？
なんかね、でも既視感はあるんだよ。
だから見たことあるよね、確かに。
見たことある。
うん、
ドバイの、
はいはいはい。
海岸沿いにこういうのあったような気がする、
ね。ホテルみたいな、ね。
そうそうそう。そう
こうなんか変な形になって、
上から広げたみたいな形。
そうそうそう。
上から見るやつね。
そうそう。でもそれに近いかもしれないです。でもあれはあくまで陸続きのところですけれども、うん、今回のこの計画に関してはもう完全に、水上に浮かべられた、まあ、分裂してる島、人工島なんですよね。
うん。どうでしょうね。陸に作るよりも、耐久性とかいろんな、何かメリットも逆にあるんですかね。これ例えば島ごと移動できちゃいますみたいな、スーッとこう。
あ、まあまあ、それはあるでしょうね。まあ、勝手に移動しちゃうと、その国際問題になりかねないので。
あ、まあ確かにね。
まあいろいろ、そこら辺の規制はもちろん、
う
ん、
戦争とか起きちゃうかもしれないですからね。
そうそう。もう、今日はちょっとアメリカの、その領海なんか入っちゃうぜ、みたいなことができちゃうと、まあそれそれの問題なので。
あっという間に激戦っていうね。
ね。そこら辺はちゃんと、その、ある国が作るんだったら、その国の、領海内に、建てるっていうようなところの規制にはなってくるとは思うんですけども、まあこの、水上都市を作ることによって、その、今回のハビタットというか、その BIG に、携わってる方曰く、洪水とか、まあ、地震、津波の被害を、まず防止できますというようなことは語ってるわけです。
お、津波強いんですかね。
まあ、津波の場合は、どうなんでしょうね。でも、まあ、海上自体が上がって、それに浮かんでる状態なので。
うまくね、いければね。
そう
か、まあ、船と同じように考えれば、船もまあ、耐える波ね、10メートルくらいなんとかなってる。
だからまあ、怒りをどこかに繋ぎ止めておいて、まあ、それが海底なのかどうかわかりませんけれども、まあ、完全に、ね、陸地の方に完全に流されちゃうっていうようなことをしないような形で、まあ、その、なんでしょう、潮の満ち引きに関しては、まあ、あまり影響を受けない都市になるという。で、あとはまあ、地震はそもそも、陸地についてないですから、地震関係ないですし、あとは洪水もね、別に川があるわけじゃないから、洪水というようなことも、まあ、起き得ない。
ただ、海汚れそうですよね、これ。
まあ、ぽいぽいね、外捨てちゃいそうですね、
そうそうそうそう。
まあまあ、一応そういうような計画があって、ただ、ものすごく綺麗で、なんかそのリゾート地感が、ね、ちょっと拭えないと思いますけれども、一応この BIG というグループによりますと、この水上都市はですね、エネルギー的にも自立したものでございまして、先ほど天井がもう太陽光パネルみたいなこと言いましたけども、まあそういうようなところから、しっかり自給自足ができるような形になっていると。で、エネルギーだけではなく、住人を養うための食料は、その人工島の中で栽培されるように一応設計をしてあると。
うん、まあ植物とかそういうのも持ち込みで。
あ、そうです、そうです。
まあ、水も太陽もあるから。
そう。ちゃんと栽培をして、そこで収穫をして、まあ、地産地消という考え方が近いのかもしれませんけども、この人工島の中で生活するにあたっての食料品は、まあ、もちろん外から持ってくるものもあるんでしょうけれども、基本的にはその人工島の中で栽培されたものからこう、供給をするみたいな形で、まあ、一つの、ちっちゃな国みたいな形になるのかもしれませんが、そういうようなところで一応計画をしていますと。で、あとは廃棄物とか食料、水、そして交通のシステムは、まあ、繋がっておりまして、天候による影響を強く受けそうな場合は、都市を丸ごと移動させることも可能になると。
うん。
なので、こう、今分離して、なんかそれぞれの島でちっちゃくあるように、絵的にもなってるんだけど、それが丸ごと、ぐぐぐぐぐぐと移動していくと。いうような形になるというところなんですね。
うん。
で、まあ、これの一つの利点は、その海を埋め立てて土地を開拓していくと、どうしても、まあその砂の資源が必要になってきたりとか、あとは、例えば湿地とかに作っちゃうと、そこに今まで、まあ自生していた木とかがですね、それを潰さなきゃいけないとか、伐採の問題とか、まあいろいろあるので、 まあこれは持続可能じゃないよねというようなことが言われてるんだそうです。まあいろんな土地でね人が増えてくるとそこら辺の今未開の地をどんどん開拓してってそこを発展させるみたいなことが今でも行われてますから、そうなってくるとやっぱり自然がどんどん壊されてくるねっていう懸念が、まああっての今回のこの水上都市計画というのところで、水上都市になるともう基本的には何もなかったところに、作り上げるだけなので何かを壊してっていうことは基本的にはないと。ただ、まあ、懸念があるのはその海上の上に作るんですけど、その海底の中の魚たちの住環境はどうなるのかなみたいな、そういうところの影響はちょっとあるのかもしれないですけど。
うん、確かに太陽光がね、下まであんま行かなくなったりとか、
そう
、その真下のね、
そうなんですよ。
ちょっと生態系にちょっと影響はあるのと、うん、あとそのね、出てくものというか下水とか、その辺の処理ですよね。
そうですね。
それをうまく、
ゴミとか。そう。うん、その、まあ、海の中に、捨てるっていうような考え方も、もちろんあるんでしょうけど、まあ、今のね、その、普通の土地に住んでても結局下水って川に捨てて川から海にっていうようなところなので、うん、それとまあ、イコールじゃないかというところあるんでしょうけど、おそらくここの海上都市、まあ、水上都市の中で、ある程度クリーニングをした状態で排水は、そこまで海に影響ない形で出すとかっていうようなことは、まあ必須になってくるのかなというところはあります。で、一応その水上都市の中には、まあ先ほどありましたけど、その住人がいるって話しましたけど、居住空間もちゃんと作りますし、まあもちろん商業施設もあるし、その農地だったりとか、もう基本的にその人が生活していくために必要なものは、一応この水上都市の中に全部、入れて作るというような計画になってるんだそうなんですよ。
うん、
なので、もう、基本的にはそこに住んだ人はそこからあんまり外に出ることなく暮らしていくというところになっていくんだそうですよ。
ワクワク感はありますね。
うん。まあこういうニュースがあってですね、うん、もうこれなかなか面白いなと思っていて、まあ、清水建設の CM とかでもね、結局海上都市今後作っていきますみたいな、そんな CM が、まあ昔からですけど、あったりとかもしますけどね。どうですか？このニュースを聞いて、住んでみたいと思います？
まあ短期間だったらいいかなぐらいだよね。
あ、ずっとは嫌だ。
だってずっとここにいなきゃいけないのってちょっと苦痛じゃない？
まあ、僕が懸念してるのは、
うん、
海の上にずっと浮かんでるってことは、もうずっと船酔いみたいな状態になるかもしれない。
まあね、船酔い弱い人だったら。
ああ、まあ、そう。まあ、
でかい人
なんかずっと揺れてる。
感じないのか。
うん。いや、だから、それがどこまでその揺れが抑えられるかっていうのがわからないので。
いや、そう。あと、やっぱりさ、海の上にあることによって、閉鎖感が出てしまう気がするんだよね。
我々ね、陸上動物がね、陸地の上で生活してますからね。
うん、そうそう。
そうだね。
だから、ちょっと遠くにフラッと行きたいなみたいな。そういうのがしにくくなるよね。
まあね。
運動不足になっちゃうかもしれないですね。
でもどうなんだろうね。これがどれぐらいの広さかも僕はわからないし。
うん。
あれなんだけど、もしかすると、もう本当に、ちっちゃな島で、生まれ育った人にとってはあんまり変わらないのかなっていう思いもあるのよ。
ああ、まあそういうのはそうかもしれないね。
うん。だから、うん、ちっちゃな島で、まあ生まれ育ちましたとイコールになるんだったら、まあそんなに不都合はないのかなとも思ったりもするんだけどね。
まあそうすると、ちっちゃな、うん、そう、ちっちゃな島で生まれ育った人限定みたいになっちゃうけど。うん、
あ、まあでもさ、僕たちがもし仮に、これからその水上都市じゃなくて、そのある島、まあ、それこそ、周囲、まあ、島の周りが、例えば、10キロぐらいしかない島に、住むことになりました。
うん。
の時とは、多分あまり変わんないのかなっていう感覚ってことね。
まあね。まあ。
まあ、そこに自分たちで進んでいくかどうかって言われると、
あ、そうそうそう、
ちょっとあれですけど。
まあほとんど人工物っていうのが島とは大きく違うんでしょうね。
うん、
だから効率よく、
まあ、うん。なんだろうな。まあここの島に行ったら別に陸地に戻れないわけじゃないからね。今と同じ感じでなんか、例えば定期便の船で近くの陸地に行ってそこで仕事するみたいなことも多分できるんだと思うけど。
うん。
まあ、それだったらあんまり不都合ないのかなとも思っちゃったりするんだよね。
まあ、住んでみて、なんていうか、ただ海の上に住むことのちょっと不安感が今やっぱあるから。
ああ、そう、ね。
そう、ちょっと、明らかに陸地に住むより安いとか値段がね。
はいはいはい。
そういうちょっとメリットがない限りはいかないかなって感じがする。
なるほど、なるほどね。うん、でも、すごいよ、多分。全部オーシャンビューだよ。
まあそういう、だからやっぱり Facebook 狙いかなっていう。
あ、まあそうだね。なんか常に、初日の出を絶対見れるみたいなさ。そ
う。あとさ、あとこういう風になってると、例えばね、マイホーム建てたいですと。
はいはいはい。
いう時にできんのかとか。
うん、ああ。
なんかもうあらかじめ作られたマンションに住むみたいな感じなのかなってちょっと思ったんだよね。
あ、こう見ると。そうだね。それはそうかもしんない。うん、だからその、なんか自由にできる土地みたいなのが、うん、まあでも分譲の家とかあったら、それはそれで面白いけどね。
それはそれ面白い
ね。あるパートは、なんか分譲住宅です。一戸建てがいっぱいここの地域ではありますみたいな。うん、それこそシムシティみたいな。
うん、
多分このプレートみたいなやつは、どんどん増えちゃうと増えちゃうで困るから、国連なりなんだりが、ある程度定義というか、1年間に何平方メートルとかね、うん、っていう風にするから、
うん、
そうするとこの上にどんどん、高さが今だとちょっと低めに作られてるんですけど、
うん、
ビルみたいなのが上に。
いや、でも結構、それ、あれだよね、限度あるよね。
限度あると思う、
ね。高さ的なやつ
だ
よね。
だって、あまり上が高くなると重心が上になっちゃうからさ。
そうね。
ひっくり返りやすくなっちゃう
から。ひっくり返るし、そもそも浮かんでられんのかみたいな。
そうそうそう。どんどん沈んじゃう可能性あるからね。
あとなんか、
浮力にやっぱり耐えられるぐらい。
そうそう、やっぱり、ある程度、定員みたいなのあると思いますね。
うん。だからまあ、
何千人まで、
うん。なんか、1年2年ぐらいの出張ぐらいで行きたい。
まあそうね。だから
感じ、
戻れること前提でみたいな感じ。
あ、そうだね。そうだね。だから陸地の方にちゃんと自分の家があっての、こっちみたいなね。結局だからリゾート感は拭えないんでしょうけど、うん、まあここの中で一応、地下が温室になってるんですって。
あ、地下があるの？
地下があるみたいで。そこが温室のような形になってて、そこでなんか栽培するみたいな。
地下っていうのはいわゆる水中なんだよね。
だから水中ってことだね、つまり。で、一応空には無人偵察機、まあ、ドローンがですね、飛んでいて、で、そこら辺でいろいろ管理されるとか、いうことなんだそうですよ。
うん、
なんか堅苦しい世界になりそうですね。
まあね。で、その一つのプレートが、どれぐらい広いのかにもよる、
うん。そうそう、だから走れないんじゃないかなって。
あ、そうそう。走れないってなっちゃうとね。でも、個人的にはなんかサッカーグラウンドとかのワンプレートがあっても面白いなとか思ったりするしね。
まあ、このさ、うん、でもさ、プレート、この写真見るとさ、プレートが結構孤立してるプレートあるじゃん。
外側に。
外側。あの辺のアクセスはどうなってんのかとかいろいろ気になっちゃうんだけど。
確かに確かに、うん。なんか水中とかで繋がってたらいいんだけどね。
まあまあね、そういうのがあれば。
うん。
うん、まあ、いや、すごく面白いし、できたら一回は行ってみたいなって、いうふうには思うんですけど、どうだね、どれぐらいの、あれはね、現実、問題できるんだろうね。
そう、そうなんですよ。
耐久性とかの問題も出てくると思うんだよね、これやると。
だから、行くにしても、ちょっともう、なんか運用されて5年ぐらい経ってから行きたいよね。そのもう安全性が確実ですってなった段階で行きたいね。
まあそうだね。
なんか行ってすぐになんかすごい、ね、いや、耐久性ダメでしたとか言われても嫌だしね。
普通になら船みたいなもんだからね。
あ、そうそう。まあ、だから豪華客船。
うん。
ずっと停泊、海の上に停泊してる豪華客船で暮らしていきますみたいな。
うん。
まあ、ただその中で自給自足できますみたいな感じに近いのかなっていうところありますけど。
うん。
まあ、でもこれができて、国連としてやって、どこかでま、スタートアップとして、ね、どこかの国でこういう取り組みがされるようになれば、もしかするとここの中で一つの、おそらく、なんだろうな、経済圏というか、その政治だったり、市の単位だったり、ね、町の単位だったりみたいな形で、ここはここの中で、いろいろ施策とか、ね、取り行われてくるような形になるでしょうから。
うん。
そうなったらそうなったで、なんか、すごく面白い、今までこう、陸上では考えなかった、なんか、課題も出てくるだろうし、その課題に対しての解決方法だったりとかっていうところも、考えてみるの面白いのかなと、このニュースを見たときに僕は、感じたんですよね。
考えると楽しいですね。こう、うん、暮らし、その海上生活みたいな。
そうそう。どういう課題があるんだろうとか。うん、なんかそういうのって、そう、なんか今は想像できないからさ、あんまり。実際にそういうのが始まってみないと。
まあ、やっぱりあれですよね。海沿いに住んでる人とかはイメージしやすいのかもしれないね。今でも。海沿いに住
んでる。あとあれでしょ、漁船とか
ね。
すごい長いこと漁に出る。
うん、ああ、そうね、
うん。船乗りの人とかは、こういうの割と想像しやすいのかなって思いますけど。うん、まあ、元の人間自体がそういう風には作られてないので、
まあね、
あとどれくらいそこの精神的ストレスがあるかですかね。
やっぱりなんか海を自由に、行き来できる、うん、そういうものがあるのとないのでは全然違いないかな。その、いわゆる海の上を走れる自転車みたいな、さ、そういうのがあると、なんかもうちょっと楽しそうな気がする。
それあったら便利だよね。
そう。
もう自分で漕いで進むやつ。
あ、そうそうそうそうそう。
湖とかよく
ある。あっちのプレート行ってくるわ、みたいな。じゃじゃじゃじゃじゃみたいな。
そうそうそう。
学校はあっちのプレートです、みたいな。
うん、
まあそうだね。そういうのはあると面白い。で、ちなみに一応その情報、まあ先ほどのサイトの中に下の方に書いてありますけど、一応ですね、まあ最初のプロトタイプはそんなに大きくない感じで始めるんですが、4.5 エーカーの、まあその一つのプレートのことをポットと呼ぶのかな。ポットには300人収容できるんだそうです。
結構入る。
で、目標は、1万人収容できるまでそのユニットをつなげて拡張すると。
うん。
だから、だいたい30個ぐらいのそのユニットがくっついて、プラス、まあ、あとは、その、商業施設だったりとか、その農地だったりとかっていうところを多分くっつけていく感じになるんだろうと思うんですけど。
新しい職業でユニットデザイナーとかありそう。
あるだろうね。
もうあれ、僕30個くらいやったんですよとか、ユニットデザインとか言って。本とか出てね、ユニットデザインの基礎。
住みやすいユニットデザインとは、みたいな。4.5 エーカーを効率的に使うコツ、みたいな。
気軽に作れるのかよって話ですけどね。建築士みたいな人が。
そう、だからそこら辺もね、なんか、あれですよね。だから一つのそのユニットだったらポットをある企業が作るっていうこともあるだろうからね。
そうですね。
このポットは、うん、例えば、まあ、なんか、ライオンが提供するポットですみたいな。
いろんな基準がね、あって。
そうそうそう。
民間企業でも作れますってなるんですかね。
そうそうそう。だから今まで土地はさ、なんか、もう元あったその国の土地をどっかが買ってとか、誰かがもう、所有してる土地をどっか購入してみたいな形だけど、もうこれからはこの一つのポットをさ、作っちゃえば誰でも土地を持てるみたいな感じになっちゃうわけじゃ
ない
ですか。
なるほどね。いや、確かに。そうすると面白いね。そうすると、あれですよ。中京テレビハウジングプラザみたいなところが。いえいえいえいえいえいえいえみたいなあるじゃん。
そうそうそう。そういうことよ。
これ、置いてよとか。
そうそう。
ヤコトのね。やつとかね。ありますか。もう CBC ハウジングとかもそこら辺、もう東海線じゃないですか。
まあでもあれ行きたくなるような。
CBC ハウジング。
キャッチーな音楽で釣ってるけどさ。なかなか行かないわな、まあ
で。でもそういう、なんかこう、なんでしょうね、ワクワク感というか、新しいことになる、この海の上に住むって多分、なんか、今までの SF 映画で散々語られてるようなことだと思うので。
うん。
まあそういうのがいよいよ国連が言ってるってことはね。まあ実現に向けて動いてるんだろうなというふうに思います。
40年何もしてないけどね。
いやいや、何もしてないわけじゃないからね。
いや、してない。この会場都市のことを作るだけで。
会場都市のことを考えてるだけの組織じゃないですから。まあ、この国連ハビタットというのが今までどういう活動してたのかも含めて、気になる方はぜひ検索していただいてですね。あ、こんな水上都市できるんだ、みたいなところを、まあ見ていただきたいなというところと、あとは、皆さんが水上都市に暮らすとしたら、どんなことをやってみたいのか。まあそういうところも含めてですね、お便りお待ちしておりますというところで、今日は、この、海に浮かぶ水上都市の話させていただきました。
はい、ありがとうございました。
それはとある北の町、密室での三人の少女の会話から始まった。
高松塚古墳の野望、
メガネ男子と
クモ女、
サロンゴレマ。
すべての謎はポッドキャストで明かされる。
マリモエオで検索してね。
はい。今日はですね、海に浮かぶ水上都市、についてのですね、お話をホネスさんからしていただきましたけれども、
うん、
まあお便りでもね、エネルギーの話もありましたし、なんかちょっとつながりがあって、まあ面白かったなと、
ね、
うん、思いましたし、まあ
その前のこの水上、
ん？
この水上都市ってさ、
うん、
もう本当にさっき言ってたその火力発電やらなんやらって、
うん、
しづらくなるわけじゃん。
まあそうですね。
だからもう本当に先ほどの大量太陽光の発電だったり、張力の発電だったり、あとは風力の発電だったりを、うん、もう完全にその中に取り込まない限りは実現し得ないと思うから。
うん、まあそうですね。
いよいよ
あとは、あの、ね、蓄電池がどれだけ生きるかとかね、うん、いうところだと思います、うん、そうそうそう。まあそうなってくる、これどこですかね、どこをターゲットになんかやろうと思ってるんですかね、この水上都市って。
それこそドバイとかやりそうだけどね。
まあそうだけどさ、やっぱり、日本とかでやってもあんま意味ないじゃないですか、人口が。
まあ島国だから ね、そもそも、ね。
そう。そもそも人口減ってる国なんだ、日本の場合は。だから人口が増えつつ海に面しているような、そういう国でやるとなると、まあ。
やっぱり中国とかだっ
ちゃう。中国。
インド、中国とか。う
ん、あとまあアフリカとか、そっちなんですかね。
そうなると、またその日本海の上にさ、この、プレートがいっぱい浮かぶみたいな。
中国
国単位になっちゃうとね、領海っていうか領、ん？なんだろう、そういう排他的経済水域みたいなやつがその分広がっちゃう気がしますよね。うん、
でもそれをつけてね、うん。広げないってことにするんだろうね。でも、まあね、だからその排他的経済水域の中に、作りなさい、うん。で、そこから自由に出ちゃダメだよっていう。
うん。
まあそういう形には、
きっとそれ以上国連がね、一生懸命40年かけて、もうずっと、
めっちゃバカにしてるやん。
でもこういう系の、誰が金出してるかわかんないよね。すごい、こう、気な臭さを隠しきれずに。まあ、多分これ、9時5時で帰ってんだろうなって思いながら。
やめろ。ハビタと
ワンダ。9時5時でしょ、ハビタと。9時5時ですよ。
ハビタと福岡本部ありますからね。
アフターファイブ楽しんでですよ。
アフターファイブは楽しんでないわ。
平和だなって思いましたね。この写真を見て。
まあ、ね、うん、確かに平和感あるね、これ。
平和感は確かに。
まあちょっといつ現実のものになるかわかりませんけれども、ね。
そうですね。これ、もし聞いてる方の中で国連ハビタットのその福岡支部で働いてる方いらっしゃったら、違うよってことでお便りください。
そうですね。馬場がバカにしてるぞって。
そんなことねえぞ。いや、すっげえ考えてたぞって。9時5時じゃねえぞ。9時6時だぞ。とかね。ぜひ。
したら僕転職するかもしれないです。そしたら。
ハビタ
ハビタって。
入れねえわ。その簡単に。
はい。まあ、こんな、あれですよね。これ以外にも多分いろいろとね、ハビタット考えてると思うんですけれども、水上都市。
笑ってるじゃないですか。
ひどいな。一応居住問題解決のためにいろいろ動いてますからね。
まあそうですね。
世の中
アジアの都市の水管理プログラムとか、
うん、
そういうことをちゃんと考え、都市管理プログラムとかいろいろ考えてるんです。そのうちの一つですからね。
まあそれを、
そう、バカにしないでください。
そう、それは平和だなって僕らが、くじこじだなって言ってるっていうね。
いや、大変だと思うよ、ここら辺のプログラム考え。
まあまあまあ、裏ではいろいろね、考えられてると思いますから。まあそれがね、まあ、まあこれが現実のものになるかどうかわかりませんけれども、ちょっと見守っていきたいなと思いますし。まあ、居住問題ってやっぱりね、今はそこまで僕ら、ね、日本は人口減少してるくらいですから、あんまりこう、深刻に考えてないですけれども、まあ世界的に見ればね、もう100億人超えるとかね、言われてますからね。まあ居住問題だけじゃなくて、いわゆる食糧難とかね、その辺も。
まあそっちですね、まずね。
はい、叫ばれてますから、
うん。土地もそうだけど。
はい。まあちょっと今後多分この辺の話題っていうのは、本当に現実的にニュースとかで見る機会も出てくるんじゃないかな、というふうに思います。はい。ということで、まあ、今日の テーマ等に関してですね、駆け上がりラジオでは皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームから送りください。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームは、番組の公式サイトまたはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にお送りください。うん、はい、今日
は何か言ってよ。
何何、
うん、
大丈夫ですか。
はい、言って
よ。まあまあこれ終わり際ね、喋ることないんですよ。
はい、20日なんで次回が平成最後の駆け出
しといきます。
はい、
私が司会ですね。
はい、じゃあ骨さんスペシャルよろしくお願いします。
なんでだよ。
ということでお送りしました、私グリーティーと
馬場と
ホネストでございました。
はい、それでは次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。